全然僕読めないですね、これ。
はい、
これもマッチポンプしてるんですよ、
これは。これはですね、なんて言うんでしょうね、これ。売れたから売れたですね、これは。
なるほど。ずっと本棚に入ったのか。
上手ですよね、売り方。
これどこでしたっけ、早川書房って何出してんのっていう感じですよね。
早川はね、SF 系が多かったんですよね。
そうなん、
今は知らないけど、私若い頃はすっごくお世話になりました。
そうなんだ、早川ポピュラーサイエンス、
うん、
そうなんだ。ちょっとその辺から前さん戻ってきたら、その早川書房って何なんだ的なところから、出版社も意外と一つ の, あの何か要素ですよね。どういう出版社からそれが出てるかっていうのも、うん、勝間さん録音はそのままもう流れっぱなしで、
はい、
OK ですか、
はいはい、
ではでは、ブッフェ読書は読書に行きましょう。改めてですけども、読書は読書も、まあ、結局それって経営にどうやって生かせるのっていう観点も持ちつつ、まあちょっと主題的には毒があるよねと。で、毒あるよねだから毒に毒されないで、で薬っていうのは基本毒を分量を適宜な量とか適正ななんかこう配分にすると薬になるんですよね。薬っていうのはもともと毒なんですよね、薬は。ということは読書というものが毒であるということが分かれば薬になるよねっていうのが主眼主点なので、じゃあこの本からですね、まず毒って何だっていうのを発見していこうかなっていう話ですね。発見し考えていきましょうということです。そもそもテーマがでかいなんだそりゃ、正義ですからね、正義。さてと、じゃあひとまずまずは先ほどの、同じ送ってもらったブッフェ資料のこのこれから正義の話をのここちょっと見てみましょうか。この方の正義がアメリカの正義であるっていうことは言うまでもなくっていうところをちょっと読みつつ、これも一つのプチシェア、プレシェアということで、あとはシェアを聞きながら、ざーっと読むと、アメリカの正義だよねっていうことで、まあなんかもう読みたくないぐらいのこと書いてあったと思うんだよ、確か。違ったの、これに書いてあったんじゃなかったのかな、うん、ビジネス的に読めば3つのうち1つだけ押さえて十分強いものを抜かない、自分のビジネスにも3本の矢必要かなと、うんうん、見せ方は強く大事かなとか言うだと。これを送ってくれたメールの方の本文に書いてあったんですけど、仕事かな、どこに書いてあったのかな、もう二度と読みたくない本だと思うぐらいこの本が嫌だ的なこと書いてましたよ。もう正義の話をしようが、うん、ここには書いてないですよね、書いてないな、はい。なので正義を、3つの矢でくくって読みましたよという一人の方の、まあ、意見というかテーブルに出たので、うん、まあ、ちょっとちら読みでもしたというところで構わないので、それから表紙表題、帯を見た感想でもいいのでプレシェアまず入っていきたいと思います。福本さんどうでしょう。ボルフ、
なんていうか、うん、あの読む、あ、ほとんど読めてないんですけど、読み始めると私は結構面白く読んじゃう。
なるほどですね。
だけど なんだかこう、まあ、どのテーマも解決がつかないことを、
うんうんうん、
あのいろんな角度から言っててこうなんかこう苦しくなる感じがあって、
うん
うん、それとなんだかなん。私がその背景になる常識的なことを知らなすぎるためだとは思うんですけど、なんだかどっかで言いくるめられてるような気がしてきたりとか、うんうん、
はい、
やっぱりその正しさ、きちんと考えて正しさを考えていますっていう、
うん、
なんていうか妙な気持ちの悪い素晴らしさみたいな、
うん、
なんて言ったらいいのかな、
気持ちの悪い素晴らしさ、
うん、
まあ、それ考えてること自体素晴らしいよね。
素晴らしすぎるんですよ、
はい、それこそ正しくて非の打ち所がない、反論もできない、
そうそうそう、そして もう一つ思ったのはやっぱり資本家はこう考えないよなってね、やっぱりなんかチラチラメモがあるので思ったり、
はい、ここの本から今ここのコーナーでいう毒を毒ってみると何ですかね、この本の毒、毒と見ると
価値観が正しいことに偏りすぎてる
という読み方をもししてしまうと、それを無防備に
損得と正しいかどうか聖者は別の軸なので、
聖者って何ですか、聖者
正しい
人、正、あ、聖徒じゃですね、
あ、聖悪、なんて言うんですかね、
じゃあですね、うん、これですね、無批判にこれを読んでしまったとしたら、まあ読まないと思うんですけど、うん、売れただけで
正しいビジネスをしようとか、う
ん、なるほど、さっきの話とちょっとつながりますね、
うん、
本当これこの先本巧妙でしたね、
巧妙ですよね
すごい素晴らしい、これ前田さんの先本ですよね、2つとも、
うん、たまたまですよね、
うん、もうだって正しい会計やってますもん、
会計には正しさがありますよね、そういう意味では、
正しいかどうかはね、会計になって100通り答え出せますからね
ルールに対しての正しさ、
うん、いや、まあまあまあそう
ですね、じゃあ前田さん、そのボールをちょっと投げたので、この巧妙な戦法に対して、
そうですね、でも確かにそうなんですよね、正義、
巧妙じゃないな、もう少しなんですよ、なんて巧妙じゃない、もう少し違う表現だ、
教授的な、
うん、教授的な、うん、
そう、でもですね、これ読んでて正義はようわからんかったんですけど、
はい、
正義ってでもこの一番冒頭で、ね、なんだっけ、幸福と自由と美徳、
うん、
で3つの側面があるよねっていうか、 理念とあるねっていうところは、ああなるほどねと思って、でものすごい大雑把なあれで、これって何の本なんだっけって言ったら、うん、政治哲学とか書いてあって、政治学はこれまでもほとんど出てこない、まあ入門書とか、なんだっけ、リバタリアンとか、なんだっけ、とか、ああやったなあと思って、そうなんだ、これは真面目な、でも政治学の本なんだと思って、
うん、
で政治ってこんな、そうか、大冗談には幸福とか自由とか美徳を、まあ、考えることなのねと思って、でも実際の政治とは違うねっていうのは感じました、うん、まあそんな感じかな。
ここから毒を、
毒、だこれ、そう、さっき西田さん言ったように、じゃあ読むかと、
うん、
多分みんな、多分ほとんどの人はさっき言ったあの電車で暴走する路面列車のワークだけを読みたいんじゃないかと、
うん、
それの結論は結局なんか書いたんじゃないかと、書いてないですよね、
うん、
どうするかと、1人を殺すか5人を殺すかどっちがいいかとか、なんかでもそれに結論は出ないんだよねっていう、
うん、
でなんだっていうのがなんかかな、
うん
うん、それを読み進めるっていうのもなんかまた効率主義出てくるし、でまたでワークは出てくるかもしれんが、なんだろうみたいな、
うん、なんだろうぐらいですね、じゃあなんだろうぐらい、はい、じゃあそのまま今読みしている江森さん、
この正義を受け入れると儲からない匂いがする、
匂いですね、ここはそもそもブッフェはビジネスの会なので儲からなそうと、経営者の勘として
匂いがありますね、
でもこの本出した人は儲けてんだよね、
うん、
うん、そのこれってまあさっき兄さんのようにでかいですよね、
うん、
正義ってこの、うん、僕らでやっぱりそのビジネスの中での正義っていうのを、
うんうん、
自分の中でやっぱ決め軸がやっぱ必要なのかなっていう軸、うんうんうん、
ビジネスの正義、
うん、まあそれはだから最終的に自分の中でっていうところまで落ちてくると思うんですけど、
さっきの正当なマッチポンプという、
そうですね、そこの軸がないとこれを見てそっちの方に走っちゃったりとか、
うん、
まあちょっと内容はちゃんと読んでないですけど、
軸がないとということが一つのポイントかもしれないですね、ないと、もしくは定まってないと、
うん、
うん、はい、そんなようなキャッチボール聞いて勝又さん、
そもそもでも正義っていう言葉はすごいもういろんなところでよく聞く言葉ですけど、もともとその 捉えどころがなくていい、誰も多分説明できないような言葉だと思うんですよね。なのでこれをこう手に取った時に、その自分の中の正義の定義もないし説明もできないので、この中になんか答えはそういうのあるのかななんて、多分最初そういう感じで読み始める、手に取るんじゃないかなと思うんですけど、
うん、あれですね、正義ってことは悪があるわけですよね。
うーん、なるほど、はい。
だからなんか正義は何かっていうより悪は何かって考えた方がなんか分かりやすそうな気がします。
なるほど。ただ、さっき言った聖者といったことを聖と邪とみたいな。じゃあそんなようなところから毒についていってみましょうか。じゃあいつも通り、この本はどんな本じゃ、読み替えてみましょうか。マイケル・サンデルさん、53年で出版が、アメリカで何年、アメリカで2009年、2007、8年ぐらいの本、50歳ぐらい、55、6歳、このぐらいの世代の人って日本でいうと団塊の世代のちょっと後ですか、今回 の、 あの奥の院の方でも出てきますけど、団塊の世代が47、8、9年ぐらいとかっていう感じだからの後ぐらい、今何を言いたいかっていうと、人生の50年を資本主義的、市場経済的、花のアメリカを生きてきた人が2009年に書いた本で、リベラル・コミュニタリアン論争で脚光を浴びて以来、コミュニタリズムの代表的論者として知られる人なので、そもそもこの本を手に取る、大体アマゾンベストセラー第1位とかって言いながらですね、このコミュニタリズムとかリベラリズムとか、そんなもんをちゃんと説明できる人が買ってるのかって言ったらそうじゃないですよね。
無理。
さっきの話と一緒で、さっきのってマッチポンプと一緒で、FX でとか不動産でとかっていうのは、そうじゃない資産お金の状態の人がそうなりたいから、そうなれそうな本を買うんですよね。不動産なんとか大家さんとか、サラリーマン大家さんとかで、ここっていうことは、この本もリベラリズムとかコミュニタリズムとかよくわからないけど、そういうのがよくわかりたいよなという潜在的に思ってる人が買ったの。アマゾン第1位は、
なんだ
これ。ちなみにこの帯がついてる人とついてない人いますよね。なんかこれ、
あ、これは古書だから、
古書、これ後ろのこんなんかこう書いてある、宮台真司コメント、
大体これ買った人の何人が宮台真司を知ってるのかと、
うん、宮台真司コメントがそもそももう意味不明なわけだよね。
うん、だって
コロナ禍で何をしてるのか、それで初めて知りました。
ああ、そうなんだ。そうなんですね。はい。
これはタイトルが、タイトルと想定が良かったんじゃないですかね。
その辺行きましょう。さっき聞いた早川書房ってどんな 書店、どっから出してるのって話で、
うんうん、
あの、そういうのもまあ一つの要素だよねと、この本に対して、
うん、
あの中に入っていく前に、SF の出版社なんですね。
私の知る限りで、私の青春時代は、
うん、
その早川書房から出てる本片っ端から買う、全て SF だったんですけどね。そういう
の翻訳の SF、
そうです、
う
んうん、あの日本ものもありましたけど、やっぱり海外から SF が入ってくる、早川がそれを出すっていう時代がありました。
それは日本にはない文化というか、
うん、
それをアメリカから紹介する、
そうですね、うん、
今こんなの世界でアメリカで、世界というかアメリカで流行ってるよ、すごいよ、
めちゃくちゃ面白くてすごい世界があるんだよ、
日本にもこういうの紹介してあげたいよ、
うん、
そうか、 SF のノリなんだ
かな。いや僕早川書房ってよく分かんないんでね、あのそういう出版社の体質ってあるじゃないですか、
うん、
色とか、
うん、
まあ、もう分かりやすく言えばダイヤモンドはダイヤモンドっぽかったりとか、
うん、
プレジデントの出してるのどこ、プレジデント社、日経は日経っぽかったりとか、早川は早川っぽいだろうなとか。
この本って2009年だけど、日本の出版は2011年ぐらい、
10年、
だから、うん、多分これよりも後なはずなんですよね。ハーバード白熱教室ってテレビで
放映されてるんですか。
10年に
どっちだったっけな、
まあ、でもテレビの影響もあってことか、
で放送されているだからその後なんですね。多分こっちの方が火付け火がついたはずなんですよね。
うん、
そもそもなんかこう、うん、
テレビから行った、
うん、
テレビから行って本に行った
多分これじゃないですか。この
今は生き延びる、
ここでみんなが学生の前にこう質問、なんか僕もほんの、はい、ほんの数分とか数秒かし見たことあるけど、うん、質問してどう思うって言ってこう話して、うん、別のなんか中国人か誰の学生の方別のことを言ってみたいな、うん、なんかそう、おーすげーみたいな、うん、
でそうすると今のでそういうですね、あのアメリカのいいよを日本に紹介する出版社、うん、そしてですね、こういうテーマですね、今を生き延びるための哲学、あのこれだけじゃなくて、まあ、僕らが今やってること自体ももうめちゃくちゃそのですね、結果的に今の時流に乗っかっちゃってると思うんですけど、なんか教養を身につけなければ不安状態、なんか哲学が自分を助けてくれるんじゃないか、哲学という武器がないから自分はちょっと不安だとかいうのが時流にありますよね。
ちょうどこれかな、しまった、片付けてしまった本が日経アソシエイトなんだ、これか、確かに
ほら、
あ、教養ブームなんだ、
ブームですね、すごく日経系もこうにやってるし、ダイヤモンド系もやってるし、プレジデント系もなんかもう何ですかね、あのゴルフ雑誌が定期的にパターの上手な入れ方をするみたいな感じで、ドライバーの飛び方を上手にみたいなのと一緒で定期的にやってます、ね、教養ブーム、いろんな切り口であの人が選んだ教養本みたいなとかやってる流れの中なのかな。奥の院とかでも多分取り上げてるそのキリスト教、不思議なキリスト教か、が、売れたわけですよね、新書で、新書ナンバーワン10万部だったかな、あれは10万部だったのは、まあ、まさに売れたから売れたなんでしょうけど、そんなところにもこういうだから今を生き延びる、今を生き延びるが刺さったの、
うん、
本としてその想定が上手だとかですね、テーマ設定が上手だったとか、あとはそもそも NHK それが刺さったとか、このハーバード白熱教室が何ですかね、NHK12 回もやったんですよね、それって例えば坂の上の雲やったら坂の上の雲が世の中で流行ってるとか、なんかそれと似たような感じじゃないみたいな、 NHK がやってればそれが意外と流行っていくみたいな、という、サンデルさんというアメリカのそういう人が書き、日本のそういう出版とかそういう状況、そういう環境の中で出された本だな、へえと思って、まあ、入っていくと、で読むともうすぐ眠くなると、頼むよこれ夜読んじゃいけないなみたいなですね、
あ、眠いですかこれ、
頼むよみたいなですね、はい、で、じゃあまず一個一個さっきのマネーヘッタちゃんと同じように細かいところ入るより全体のところから入りたいと思うんですけど、ですね、そもそもなんですけど、このハーバードで話をしているこのサンデルさんは、ハーバードの学生がリベラリズムとかネオリベとかコミュニタリアンとかそういう言葉は分かってる人たちに向けてしている講義だという大前提がありますよね。その大前提があるから、それはそれなのかこれはこれなのか君どう思うんだいって言ってこうバーッとやるわけですね、という前提の講義をですねこの本にしたという時点で、この本を読むのに今それのそれっていうのはリベラリズムとかそういうことがわからないのにこれ読んでもですね毒でしょって話なんですよ、
うん、
で先ほど会話の中にあったんですけども、本を読むときにそもそも何を求めるか、普通何を求めますかね、本を読むとき、本を手に取るときって2つぐらいあると思うんですよ、本を読むときのこう動機って。1つは多分あの娯楽教養時間つぶし、
うん、
もう1個は何ですかね、
知識を得る、
知識を得てどうしたいどうなりたい、
うん、
活用したりとか、うん、やっぱ答えが欲しい、
うん、
ああこの本は
答えない
答えがない本なんですよ、
うん
うん、答えがない本なのに NHK で取り扱われ生き延びる今を生き延びる答えがありそうな本だったと、
うん、
話をしようと言ってただけですね、
うん、話をしよう
そうやね
その後こういう本なんかだいぶ流行りましたよねこの話をしよう本まあもう出版社さすがだなと思いますけどね、
うん、
話をしようでじゃあそういう本なんだっていうふうに読む前にやっぱりさっき言ったように先入観をつけるってことですよね、
うん、
そうしないとサンデルさんがリードしたいところにリードされていっちゃうそれからもちろん早川書房という会社がリードしたいところにリードされていっちゃうで答えはないらしいんですよ話をしようなんだからでじゃあですねそうですね 何と言えばいいんでしょうねまあ、僕がよく出す例はですね競馬ですね競馬の最終ストレートってあかり三波論って言うんですよねで競馬の、最終ストレートからゴールまでのあかり三波論の、タイムがですねその馬の性能だったりするんですよ
どうしようそんな受けですどうして
もねすごい受けるウケるそれ
ウケました
ウケるだって、はい、着物着てそこで上がりさんの
今競馬正義の話をして
ウ
ケ
るすごい
長い方が締める方ですはいすみません締める前ちょっと待ちましょうそれはそんなに見ててください水飲むくんでいきましょうか
皆さん、あがり三波論って分かります？
分かりません聞いたことあります、
ね、あ誰も分かってないです
西田さんが聞いて、前
よかった、なかなか分からないテーマをあ、知ってますよとか言われる
じゃあそのあがり三波論知らなくて、オモババとかですね、ヒンバとかですね、なんとかステークスとかですね、重賞とかですね、G1 とかなんとかとか、知らなくて競馬の話をしよう。
そういう感じですよね。
なるほど。
あ、めっちゃ今腑に落ちた。
あ、って言ってる本なんですよこれ。
なるほど。そうだそうだ。
はい。だからこの本を。
随分下世話に落ちました
よ。うわぁ、そんな。
でも、すごいわかりやすい。
助かった。
そうか、確かに。
そうなのに、答えがあると思って読んでしまうところに、毒があるよね、っていうところですよね。
そりゃそうですよ。うちの奥さんが買ったことさえ忘れちゃうぐらいですから。
かなり本がお好きな。
まあまあまあ。ね、
文字体制もあるのに。
そう。うん。
ということはだから競馬に興味のない人に、うん、その競馬の勝ち方の話をしようとかですね競馬の面白さの話をしようって言われても耳もいいよみたいな感じなわけですよだとしたらどう読まなきゃいけないかといったらじゃあいけないかって言い方大切ですかね競馬をするかしないかは別としてですね競馬のことを今以前にも使った単語ありますねあの納得しないでも理解しようみたいな、
うん
この正義の話に別に納得しないでもいいけど理解はしよう競馬のことに人生かけなくてもいいし競馬やんなくてもいいんだけど納得しなくてもいいから理解はしようっていうアプローチをするのが多分この手の本の読み方だろうなととすると理解をしようするためにはまずその理解するフィールドのことを知らないといけないのであかりさんハロン知らなきゃいけないですよねでそのタイムがどういうふうに重要なのか、ちなみにあの世界中の、競馬の馬は、どっかのアラブのある品種の馬に全部戸籍謄本が全てあるそうです全てが全て あのいろんな馬じゃないですよそのサラブレッドと言われるその品種の馬は全てがある1頭だか2頭にたどれるんですアダムとイブみたいに
超優秀な遺伝子が
なんかそこに、はい、それのだから掛け合わせで、
うん、
優秀な馬を作り続けるわけですよ、うん、でそれに値段がついてるっていうマーケットがあるんですね。
うん、全然興味の職場一つも分から
ない。同じことですよ。それこそ同じことですよ。
まさに
その会員学校の中の言葉を変えてみると食いつきが悪いですね。これからの正義、これからのお金の話をしようとかって食いつきが、これからの正当な話をしよう、誰も食いつかないとか、これからの仕事術の話をしようとか、
競馬の話
をするのかな。競馬の話をしようとか食いつきとか高いです。
例えば FX の話をしよう。
そうなんだ。
多分そういう本がいっぱい出たわけですよね。でそしたらだから納得しないでも理解をしよう的アプローチで読むと、多分だからさっきの経営勉強的な読み方もできるかな。そうするとですね、この本は読む前に読まなければいけない本がめちゃくちゃたくさんあるんですよ、うんうん、で例えばさっき江守さんが言ってくれたのかな、真矢さんが言ってくれたんでしたっけ、以前その扱いましたよねみたいな話で、はいはい、それリバタリアンとかの本ですね。
そうそうそうそう、あそうだそうだ、
例えばこのリバータリアニズム入門は読まないとこのサンデルは読めないわけですよね、うん、だってリバタリアンってどこからどこまでを示すんだとか、ネオリベってどこからどこなんだっていうのが分かんないと分かんないわけですよね。
チャートがあります
ね、はい、でそういうのが少し分かった上でこの宮台真司コメントを見ると同じ幅の中でどっち寄りかっていう話をしてて、サンデルはあっち寄りだと思うけどこっち寄りだぜって、あっちとこっちって言い方してて、あのジェファーソニズムって言ったと一緒だと思いますよね。分かんないんだから自分も分かんないわけだし、あっち寄りだけどこっち寄りだぜ、あっちっていうのは左翼とか右翼とかそういう意味じゃないですよ、あの そこじゃなくてこっちだったよって宮台真司が解説してくれてるんですね。でそのことがよく分かんないよなと言って、このリバタリア入門を読んで、リバタリアンというのは一体どういう人たちを言うのかと、すっごくざっくり言うと、リバタリアンというのはあの国家はもうとにかく最小最小限にして自由にさせてよみたいなことなんですけど、その中でここで言ってるのは、あの自由にさせてよにも、自分個人であるから自由にさせてよと、ここに書いてある共同体的自己決定主義、みんなで決めていくからさ、国はちょっと置いといてよ、ちょっかい出さないでよみたいな種類があって、こっちよりかこっちよりか出せって話をしてるんですね。でそれってそもそもがリバタリアン前提だよみたいな話なんですね。でリバタリアンとか、ちなみにあの奥の院でも実際にあのネオリベの話が出てきましたよね。消費社会の中で出てきたんですけど、っていうかその話ですね、ずっとその話なんですよね。あのネオリベとかリバタリアンとかリバタリアンなんとかとかリベラリズムとか、とにかく自由にやろう、やらせてくれよ、やった方がいいぜっていうのは、非常にその市場経済、市場主義経済とマッチするわけですよね。マッチがいいんですよね。そして自由にさせていた方が誰が得するかという、もうすいません、もう誘導的な質問で、その方が資本家が結果的に良かったというですね、サンデルさんが53歳で生きてきたアメリカの時期っていうのはもうまさにその時期だと思うんですよね。こう日本もそうだったし、高度に成長して市場経済華やかになりと、もっと自由にやらせてくれればもっとうまくいくからと。で、最初の冒頭の方の、話がですね、失敗したことにお金を持ってることに頭きてるんだみたいな話ありましたよね。それでね、そこの話でじゃあ紹介したなと思ったのは、前これも多分どっかで扱ったと思います。なぜ日本人はとりあえず謝るのか。この中では功利主義って話があったんですけど、功利主義で考えないで日本人はまず謝るわけですよね。でまず謝るのが、日本的に言ったら正義という言葉がどうかかもしれないですけど、多分正しい作法なんですよね、うん、まず謝るのが正しい作法。
あ、すいません
っていうか、謝っとかないと例えば功利的に何ですかね、損をしないような何かをしてたとしても、いやそれやったんだから謝んないよなんてことをすれば、日本からは除外されるわけですよね、
外される。
でもアメリカは逆ですよね。 いや別に謝んないけどさ、ちゃんと損しないにやったじゃんってやれば合理的に OK だと。そういう例えばさまつな、さまつかどうか分かりませんが、国とか民族とか宗教的な正しさの前提もなしに正義の話をすること自体がナンセンスですよね。だってさっきのプリントに書いてありましたけど、まあアメリカの正義は言うまでもなくて、それ読めば分かりますよね。でアメリカの正義は言うまでもなくだとしたら、じゃあ日本的正義ってなんだ、じゃあ日本の正義ってじゃあ神様なのかなとか、八百万なのかなとか、天皇さんなのかなとか。この本は世間なんですよね。世間という正義なんですよ。日本の正義の話をしようってなったら世間を知らずに語れないってことですね。外されるんですよね。排除される。あと出てきますね、外しとしての厳罰化と。でこの中に後期近代とかですね、あの午後の奥の院の話につながる話もいっぱい出てきてるんですけど、これもねちょっとね、あの読まれると面白いなと思いました。再度今のこの正義というつながりで読むと。で、NHK のこのハーバード白熱教室じゃないんですけども、サンデルと話をしようっていう番組が確かあって、中学生が集められてですね、いじめの問題を話をしようの、番組があって見たんですね。もうメモを取りながら見たんですけど、結論から言うと、サンデルがもうどう言えばいいんだろうな、サンデルさんと言っておきましょうか。サンデルさんがですね、無意識的なのか意識的なのかどっちか分かりませんが、今ずっと話をしてきたそのリベラルとかリバタリアンとかなんとかっていうそっちのですね、そっちの方に話を結局あの落としていったんですね。落としどころは、もうその気持ち悪さったらないなぐらいですね。気持ち悪さっていうのはないなっていうのはどういうことかって言ったらですね、いじめの問題っていう話で2時間ぐらい話をしていたんですけども、最後に、テーマを投げたんですね。じゃあ君たちの理想の学校は何だと。君たちが校長先生、学校を作れるとしたら、状況がフリーだっていう質問をしたら、20人ぐらい学生が確か中学生ですね、参加してたんですけど、そしたら何でも自由に選べる学校にする、なんて言ったかなと、他にちょっとどっかノートで取ったと思うんですけど、そうですね、教科を選べる、学校に教室に出入りが自由な学校にするとか、なんだろうな、自分の得意なことだけをやれる学校にするとか、まさにですね、そのずっとずっとやってきた、やってきたというのはそのアメリカと日本がやってきた、その自由っていいよねっていう正義にまんまと中学生たちがそう答えていることの気持ち悪さですよね。でしかも そういう言葉にはですね、多分中学生たちは言葉にはしてなかったかもしれないんですけども、それを2時間かけて誘導的にそこに落とし込んでいく話の仕方ですね、が非常にあの、まあ、気持ち悪さを感じながら見ていたんですけども、それはあの少し前に、少し前、1年前、あの AKB の総選挙を見た時にメルマガで書いた話と一緒ですね。やればできるよ、頑張ろう、みんなでみたいな、その AKB と AKB のファンとのこのぐるぐるスパイラル状態みたいのを、もう一個上のレイヤーの事務所が仕組んでるよね。でもそれ自体も、もっと言うとこの50年とかの自由にやることで必ずあの努力すればなせるみたいな、そういう洗脳というんですかね、その正義というんでしょうかね、その枠組みの中でずっと話がされてるなっていうのが毒だなと思います、サンデルのこの本の。その外から、そこの外から会話ができてないってことですよね。不自由でもいいんじゃないのっていう会話はないわけですよね。不自由こそありじゃないみたいな、例えばですよ、
あの正義を何でしたっけ、幸福自由美徳、
幸福自由美徳、はい、
っていうふうにとりあえずそうやってるけど、これについては何か なぜ正義がそれなのかっていうのはなかったような、うん、
この本において、
うん、あったんですかね。
予見っていう言葉が与えられた件、予見っていう言葉がありますけど、
うん、
もうそれはそうだ、
うん、大前提なんです、
ね、大前提として話が進んでる、
うん、
なんでかって言ったらこのアメリカという国だからですよね。
うん、うん、あ、そうですよね。
それはまあこの書いてくれたような話ですね。アメリカの正義だ、
う
ん、すごい細かい話での正義だとか本当にもう最初勝間さんが言ったことかもしれないですけど、その答えない話ですね、うん、それから会話をしているだけで考えるだけですよね。でずっとですね、読んでてかなり繰り返されている言葉があって、政治なんですけど道徳の言葉が非常に多かったですよね、
うん、
道徳をめぐる考察とか道徳についての考察、うん、道徳的に許されるかどうか、道徳とはどうのこうの、道徳とは道徳とはっていう話なんですよ。でそう考えるとやっぱり話さないといけなくなっちゃうのが、道徳ってなるとそこは宗教観ですよねっていうことですよね、うん、すると、その時に多分 やってしまいがちな、読み方のアプローチの間違いとしては、いや日本人の道徳はこうだからこれはアメリカの道徳だから違うよっていう読み方は多分違うと思うんですよ、
うん、
そうではなくって、その違いがあるどの前提からこの道徳道徳という全く今福本さんが言った件ですね、全く定義もしてない道徳というのはどこから来てるんだろうって考えることなんじゃないのかなと。そして道徳というすごく当たり前の言葉にですね張り付いてるキーワードがだいぶ違うわけですよね。なのに例えばさっきの言葉だな、道徳とはコストと利益を計りにかけることであり、道徳とはコストと利益を計りにかけることでありというこの道徳を定義してないのに、道徳とはコストと利益を計りにかけることでありと言われても、
言われてもそれって私たちの道徳観とちょっと違いますよね
っていうのを、じゃあどう道徳と違うんだというのを探っていく読み方をする方しないと毒だよねと思うんですよ、
うん、
道徳ってもっと頭に一個言葉がつくじゃないか。例えば小道徳とかですね、
うん、
何ですかね、何かありますかね、何とか道徳何とか道徳ってありますよね、うん、道徳って別に全てを包含するわけじゃなくて何々の道徳みたいなありますよね。地方の道徳なのかな、道徳にもその修飾がつきますよね。なので読み方としてはっていう、ここは読書は読書なので、そのもう定義さえされてない言葉を定義するか、もしくはなんでそうなってるのかっていう読み方をしないと話すら成り立たないですよね、うん、って話はさっきの競馬の話と一緒です。
政治と宗教って古代は一緒だったでしょ、うん、それが分離されてきた、
うん、
でも政治から宗教性とかその道徳観とかをゼロにするのってやっぱちょっと違いますよね。
違いますっていうのはどういうこと？
難しいっていうか、
じゃあちょっとそれじゃあボールここに投げてみましょうか。例えばじゃあイギリスとアメリカっていうのを政治と宗教の、分離についてちょっとお話をしてもらうといいです。あと日本と、あ、ちなみにちょっとじゃあ そのボールを投げつつ、さっきのですね NHK の話で思い出したのがあるんですけど、いじめに対する各国の対応っていうのがあったんですね、
うん、
各国の対応の各国として出てきたのはどこかというとアメリカとイギリスとニュージーランドと韓国なんですよ、
うん、
これが各国なんですよ、
うん、
どんだけそのなんですかね、こう操作的なんだと編集的なんだとですね。でちなみにそのいじめに対する政治的なですね法制化もされてるんですって。で韓国とかはさらにそれが経済行為に、なんて言ったかな、いじめを密告垂れ込むとポイントが上がっていくシステムなんですよ。
すごいすごい。
でそれに対して君どう思うみたいな。でイギリスは、学生学校内でのハグは禁止みたいな。ハグをすると肉体的な接触は 暴力とかとこの切り分けができないので禁止みたいな。あ、今のはちょっとすみません、そのだからその NHK の番組の時に出てきた事例を言っただけで、うん、その政治と宗教の分離って話とは直接は関係ないんですけど、そのボール、今福本さんが投げてもらったボールをちょっとお話できたらいいと思います。
ボールを投げてみたものも、
はい、ものの
何の知識もなく何も言えません。
僕らが知ってるレベルでちゃんと普通に話せばいいのが、よく言われるのが、アメリカは何かを言うときに聖書に手を置いて宣誓する、
うん、
あいつ政教分離でも何でもないよね、
うん、
でちなみにアメリカは宗教が自由な国ですよね、
うん、
国境も定めてない。でイギリスって国教があるってご存知です？国の宗教として、
うん、
イギリス国教会という教会があって、うん、国の教会なんですよね、
うん、
国の宗教これだよって決めてるんですけど、うん、宣誓して政治しないんですよ、
うん、
だからなんだ、
うん、
日本はでも、
はい、
分離って言ってそうですね、宗教観のある政治的な議論って言って靖国参拝ぐらいかな、思いついたのは。でもあれもなんか論点がめちゃめちゃ政治と宗教の分離っていう意味では違うだろうから、違うのかな。だとするとなんか全然あんまり関係ない気はするが、
基本宗教ないですもんね日本人って。
宗教観っていうやつではない
のかな。公明党とかなんかバックが時代とか
あ
るよ
ね。ああそうか、幸福実現党とか
入ってますよね。
それはどうなのかな。でもなんか、うん、それとも違うよ、
うん、
別にあれはだって創価学会とかある特定の政党ですからね、うん、
あとなんかこう考えるときに、宗教組織と宗教性ってのは違うんじゃない、うん、あ
なるほど、なんでしょうね、宗教組織だと人がいてなんかこうわさわさ動いてるもの、
うん、組織を団体を維持させるためのもの、
うん、宗教性とは、
宗教性っていうのはなんかやっぱりもっとここの文脈で言うと道徳につながるような部分かな。
でもそうすると日本にはそういった宗教的 なんか道徳ってあるようなないような。
今の話はこの政治の話から政治と宗教の話になってるでいいんですよね、
うんうん、
そこに正しさがあるかみたいな、そういう話ですか。福本さん投げたボールは
何だった、何だったんでしょうね、
うん、じゃあここはカットですね、
はい、すいません。
いやいやいや、答えのない会話でよければ入れておきましょうか。まあ話をじゃあ元に戻しましょうということで、読書は読書という何ですかね、テーマにおいてはまとめられますんでね、答えが出ると思いますので答え的に終わらせたいと思うんですけども、何ですかね、売れた本っていうやつですよね、やっぱり、ポイントと問題というのは、
うん、
前にも違うところで話してるし、いつも話そうと思うんですけども、売れた本を買う人のメンタリティは何だってことですよね。
売れた本だから
、うん、もう一歩ちょっと掘ると、この2300円を投資するにあたって
時流に乗っておこう、
乗っておこうと思うのはなぜ。
遅れないように、
遅れないように、
損をしたくない、
損をしたくない、
そうね、
なぜ損をしたくない、この本を買うという行為において。
めったに買わないから、
めったに買わないからですよね、多分年間5冊とか10冊とか、もしかしたら1冊かもしれない。
あ、そうなんや。
その貴重な投資機会を誤りたくない、誤ちたくないんですよね。 それが今を生き延びるための哲学で NHK が12回もやって正義の話だと、
間違いがなさそう、
人たちによって買われてる本だよなっていうことであって、この本がもしかしたらいい本なのかもしれませんが、いい本かどうか分かんないってことですよね、
うん、
なのでなんですけど、読書は読書的なアプローチでいうと、そういう売れた本を手に取るときっていうのは、やはりあのなんていうんですかね、意図的なその先入観っていうのは必要だよなと。その先入観がないと、なんですかね、まあ、別にそんな読み方もしなくてもいいんですけども、あの面白くなかったらポイッと捨てればいいんですけど、まあ、読書は読書的に言うと、その先入観があった方がそんな本からでも得ることはあるよねっていうことですよね。そうするとですね、あのそもそも読書の広がりということで考えると、あ、これ読むためにはもっと知らなきゃいけないこといっぱいあるねっていう先入観があるので、この本が読めないということに気づけばいいですよね。ところが損をしたくないからって買って読まないっていうのは、この本が読めないことがなぜなのかに気づけないで終わるわけですよね。あ、難しいとか眠みたいなっていうのが、読書は読書的本とのお付き合いの仕方かなというところで終了かと思います。以上です。お疲れ様です。
前ほんのちょっとでもこれ読んどいたから、
はい、
それこそベンサムの「あ、どっかで聞いたぞ」とか「リバタリアンズ」っていうのがあって、
はいはい、
あれって何の本だっけ、あ、政治学の本だ、これ政治の本なんだと思って、真面目な政治の本なんじゃん、
ね、めっちゃ道徳とか政治政治の本ですよね。
そう、そりゃなんて売れたのみたいな、本当に
「米国政治思想は」って書いてますからね。
そう、だからこれはこれがなかったら多分普通になんか本屋のなんか肥やしになってる感じですよね。
これも10万部ぐらいで売れたんですよね、確か。この後どんどん帯がほら違うじゃないですか。
売れましたよね、
8月
著者。あ、本当だ、
はい、これがもうそこに当たり前にすられて、そっちにすられて、こっちの方が前で、そっちが後ですね。
なんだか、でも私今回思ったのは、これは各省にやっぱり答えの出ない問題があって、あのお金をもらって妊娠するのどうなんだ、代理出産どうなんだとか、戦争で傭兵雇うのはどうなんだとかっていうのをちょっと興味のあるところだけ読んだんですけど、あのなんていうかな、私結構こういうの真面目に考えるの好きなんですよ。で、自分一人で考えてても全然その知識もないし分からないけど、この背景になるリバタリアズムだとかなんだか分かんないんですけどね、それをもうちょっと分かると、あのいろんな先人がいろんな立場でいろんな考え方してきたんだよっていうのが分かるんだなと、
うん、
そしたらその上に、あの私が最初からゼロから考えることなくて、その先人の知恵の上で、じゃあ私はこの立場になった時どの立場を取るんだろうっていうふうに考えたらちょっと楽だなっていうか、
うん、
そういうのもありだなっていうのをちょっと思いました。こういう質問って、自分に突きつけられたくないし、
うんうん、
こんなこと一生考えないで生きられた方が絶対幸せに決まってる
ん
だけど、でもなんだか自分がどんな風に生きていくのかなって思った時には、その自分が生きる軸、判断軸、ここまで許すけどこれはノーにしようとか、そういう自分の基本的な軸って今は自分で考えないといけないじゃないですか。その国が決めてくれるわけじゃない、社会が決めてくれるわけじゃない、すごく自由になっちゃったので、
うん、
自分で立場を考えないといけないから、うん、だからやっぱりなんか基本的な勉強をしておくと、そういう自分軸を考えるのがちょっと考えられるようになるのかなって思いました。
それが午後の奥の院で扱うテーマっぽいですね。
ああ、そうなんや、
まさにの一個かなと思いました。